おはようございます。私は青鳥鳴本部講師の大橋武彦です。第3回目の本日は、前青鳥鳴総裁谷内青鳥先生のご著書、輝く未来が待っているをテキストに、より良き人生は先祖と親への感謝からというテーマで話をさせていただきます。最初に、本日のテキストであります、谷内青鳥先生のご著書、輝く未来が待っているの164ページを朗読いたします。人間は神の子であるが、それは肉体人間のことではなく、肉体は神の子の霊が使う道具だ。父母はその道具を作って与えてくださっているということである。人は誰でもたくさんの道具を使って仕事をしたり遊んだりする。まずシャツを着て、服を着て、靴を履いて歩き回るだろう。時には自転車やバイクなども使う。食事をするにも箸やナイフを使う。テレビやラジオも使い、近頃は携帯が大流行りだ。中にはなくても良いようなものもあるが、どうしても肉体がないと暮らせない。だから肉体は私たちが地上生活をするためになくてならぬ道具である。だからこれをくださった父母には、まず第一に感謝するのは当たり前であろう。朗読を終わります。青鳥鳴では、大地は神様、根は先祖、幹は両親、子孫は枝葉、枝葉に花咲き、良き実を結ぶは、親に供養、先祖に供養、と教えています。私たちの人生が今あるのは、私たちの両親、さらにはご先祖様があればこそですから、現在の家族に感謝するだけでなく、両親、祖父母に感謝し、さらにその大元となっている先祖を供養し、感謝することによって、おのずと幸福な人生へと導かれていくということになるのです。さて、今日はそのように熱心に先祖供養を行う中で、素晴らしい人生が展開するようになった一人、宮田圭司さんという方を紹介します。現在36歳、東京に本社のある IT 企業の取締役を務めている宮田さんは、東京都の職員であるお父さんとお母さんのもとで、健康にすくすくと育ちましたが、実は全く勉強しない少年でした。高校は地元の普通高校に進学。ところが不良仲間と付き合い、1年の3学期、悪友と一緒に学校内で問題を起こして、停学となってしまいます。親子で話し合って学校を退学することになり、府中市にある都立工業高校を受験して1年生から再出発することになりました。その工業高校にはコンピューターを使う情報工学科があり、そこで学んだことがやがて宮田さんの将来に大きく役立つことになるのです。が、その前にまずは高校時代の話です。ジャッキー・チェンが好きだった宮田さんは、空手部に入って黒帯を取得。さらに、両親が熱心な青鳥鳴信徒だったこともあり、青鳥鳴創始者、谷内正治先生のご著書、生命の実相当中版全40巻を、通学電車の中で読破し、大きな自信を得たといいます。高校卒業後は、就職するつもりでしたが、お母さんから、専門学校くらいには行けば、と説得され、好きな映画を勉強しようと、上野にあった専門学校の映画芸術科に進学しました。そして学ぶうちにシナリオの重要性に気づき、シナリオライターを目指すようになります。しかし、バブル崩壊後の就職難で映像関係の会社にすんなりと入ることはできず、宮田さんはフリーターとなって、牛丼屋の店員、コンサートやイベントのスタッフ、映画のエキストラ、芸能マネージャーなどをしながら、シナリオの勉強を続け、テレビ局主催のシナリオコンクールに応募を続けました。やがて25歳くらいになって、そろそろ定職に就こうとしたものの、なかなか一つのところで長続きせず、友人からも、会うたびに仕事が変わっているね、と呆れられる始末でした。そんな時、宮田さんは偶然引っ越したアパートの近くに、宮田家の墓があることを知ったのです。これはご先祖様が導いてくれたんだ。そう思った宮田さんは、それから 毎月必ずお墓参りをするようになりました。本日のテキスト、輝く未来が待っているの176ページで、谷口清張先生は次のように説かれています。一部省略して朗読いたします。この人生大学では、努力次第でいくらでも力を伸ばし、無限に伸びていく可能性がある。それは人間が神の子無限力だからだ。しかし、どんな能力でも、それを自分が認めることがまず第一であり、その認める心が感謝する心と裏表になっている。生まれてきてありがたかったという心であり、産んでくださった父母をありがたいと思う心だ。朗読を終わります。宮田さんもまたお墓参りをすることで、おのずと先祖への感謝の心が生まれ、自らを振り返ることになったというわけです。最初は手ぶらでお墓参りをしていたのが、そのうち花を持参するようになり、やがて清張の絵のお経の一つである、清経甘露の法を読受するようにもなりました。このお墓参りが定着した頃から、あれほど長続きがしなかった宮田さんの仕事が一気にいい方向へと展開するようになったのです。インターネットの求人サイトを利用して IT 関連企業数十社に履歴書を送ったところ、申し込んだことさえ忘れかけていた一社だけから採用通知が届きました。当時は社員20名ほどの小さな会社で、宮田さんはすぐにマーケティング部の営業担当を任されました。ここで役立ったのが、高校時代に学んだ情報処理の知識で、それを基礎に最新の知識を吸収し、同業他社のサービスをつぶさに調べ、顧客の要望に応える新たな提案をして頭角を現していきました。そして入社4年目にセールスグループのマネージャーに抜擢され、業績回復の切り札となる代理店の拡大を任されたのです。宮田さんは代理店を増やすために IT 関連会社の人を集めて、ウェブサイト制作の最新情報を提供するセミナーを毎月開くことにしました。その参加者に代理店の開設を進めればいいと考えたのです。狙いは的中。現場の切実なニーズに応えたセミナーには有名講師が来ると会場に入りきれないほどの人が押しかけました。そんな時役立ったのが、清張の青年会活動で培った行事の運営経験です。清張の青年会とは、12歳以上、40歳未満の男女で構成された組織のことです。その経験をもとに、冷静に最終的な入場者を予測し、緊急に大量のパイプ椅子を用意して、事なきを得たこともあったといいます。また、セミナーのプログラム作りも、1日だけなので、青年会の行事に比べたら楽なものでした。対象企業の綿密なリストを作り、電子メールや電話での勧誘を徹底したことも功を奏しました。一方、マスコミの対応には芸能マネージャー時代の経験が生きました。こうした方策を軸に、1年目に約500店の代理店が誕生。翌年には2000店に拡大しました。売上は飛躍的に伸び、その功績と手腕が認められて、宮田さんは取締役に就任し、経営戦略を担うまでになったのです。人生に無駄なことは何一つとしてない。清張の絵で学んだこの教えを、まさに地で言ったのが宮田さんなのでした。本日のテキストではありませんが、谷口正治先生はご著書、神真理を告げたもの108ページから、109ページの中で次のようにお説きくださっています。朗読いたします。あなたたちの祖先の霊魂は真理を深く自覚する程度に従って、その神通力を増し、あなたたち子孫を守ってくれることになる。肉体では到底予知しえない突然の災厄も、霊の世界においてはその兆しを見ることができるのであるから、神通力を増した祖霊はその災厄を何らかの方法であなたたちに知らせてくれ、知らすことができなくとも、他に何かの事情を起こして、あなたたちがその遭難の場に自然に近寄らないで済むようにしてくれるのである。朗読を終わります。 先祖は常に子孫を見守り、導いてくれているというわけですね。さて、話は変わりますが、私の父が亡くなったのは平成16年1月元旦のことでした。父は大正12年生まれなので、満年齢ではちょうど80歳でした。岐阜にいる兄から、その父が亡くなったことを知らせる電話を受けたとき、神棚の前で家内と聖経カンルの方を読み始めると、いつの間にか5人の子供たちが、私の後ろに勢ぞろいして、みんな泣きながら一心に祈ってくれておりました。私はその時、子供たちの姿を見て、みんな揃ってお祈りしてくれたこともさることながら、おじいちゃんとは遠く離れていて、ほとんど交流もなかったのに、こんなにお祈りしてくれて、ととても驚きました。けれども後になってみると、父はたまに上京しており、子供たちに優しい笑顔を見せてくれていたことが思い出され、子供たちもそんな父の優しさを感じ取って、親しく接していたことが思い起こされました。同時に油絵を描いたり、将棋が強かったりと、多彩な趣味の持ち主だった父。病弱だった私をよく釣りやドライブに連れて行ってくれた優しい父の姿が思い起こされ、私も思わず感謝の涙を流していました。そして、一心に手を合わせて祈り続ける我が子たちの中にも、祈りの心、永遠の生命を信じる心が育まれているのを見たとき、父や母を通して成長の絵の教えをいただいたことのありがたさ、尊さをしみじみと感じたことでした。このように普段気づかない目に見えないところで私たちはどれだけ深く親の愛をいただいているか、そしてまたそのような愛のつながりは親と私たちばかりではなく、先祖からずっと続いているものであることを思うと、改めて親や先祖への深い感謝の思いが湧いてきます。子孫の幸福を願うということは、とりも直さず自分の両親、先祖に感謝すること、ひいてはこれまでの日本を築き上げてきた先人たちの思いを偲ぶことから始まるのだと思うのです。それでは時間が参りましたので、これで本日の話を終わらせていただきます。